今日恵みをいただく御言葉は第二列王記の2章1節から18節です。第二列王記2章1節から18節はじめに1節から3節までをお読みいたします。主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられるとき、エリアはエリシャを連れてギルガルから出て行った。エリアはエリシャに、ここに留まっていなさい、主が私をベテルに使わされたからと言ったが、エリシャは言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下っていった。するとベテルの預言者の友柄がエリシャのところに出てきて彼に言った、今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは、私も知っているが黙っていてくださいと答えた。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、あなたを慕い求めてこの朝早くの時間、まだ夜が寝静まっているこの時から、我らは見舞いに進み出てあなたを求め、御言葉に求めます。どうか主よ、あなたがお語りください。あなたを掴んで話そうとしないあなたの愛された生徒たちに、主よ今日あなたが豊かに示してくださいますように。今語るこのしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を整えてください。どうかあなたの命の御言葉が何の妨げられるところなく、主よ風が流行っております、体調不良やまた諸々の事柄、心が阻害されることなく、本当にあなたご自身をたくさん今日たっぷりといただき尽くすことができますように導いてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。エリアがね、主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられる時、このことは、当時のすべての預言者の友柄たち、そして、エリアの後継者となるエリシャも、ね、知るところでした。エリアは、聖書の中で、死を経験することなく主に、よって生きたまま天に上げられる、非常にユニークな、預言者、ユニークな人として挙げられております。で、一人は、聖書の中には二人いるんですね。死を見ないでそのまま主によって取り去られた人が、一人は、エノクでした。創世記に出てきます。もう一人はこのエリアです。死を経験しないで主に挙げられる人というのがいるんですね。やがて、主が来られるとき、そのまま生きたまま主と出会うことができる人は、天に挙げられて空中で主と出会うって書いてありますけれども、そのような人たちは確かにおります。エリアはその特別な人でした。で、そして全て預言者たちはですね、それを知っておりました。ちなみにここで、この 3節のところにね、ベテルの預言者の友柄が、ね、あるんですけども、もう友柄がたくさんいるんですね。ヘブライ語では、ね、ベンですから、ちなみにキングジェームズではベン、息子、サンズオブ、子供たち、というふうに訳されております。エリアはかつてもう自分一人しか残っていない、あのバールとアシュタラ、あのバールとアシラの預言者たち合計850人と戦った後、なおイゼベルがエリアを殺してやるということで探し回った時、エリアは恐れて逃げて、そして主の御前に出て、もう 主の預言者は自分一人しか残っていない、そしてこの自分も今、ね、殺されようとしている、そのことを主に訴えたんですけども、しかし主が言われたのは、ね、バールに膝をかがめない7000人がまだイスラエルに残されている、そしてこのエリシアをあなたに代わる、ね、預言者としなさい、そういうふうに主は仰せられました。エリアはかつてもう自分一人しか残っていないと思ったんですけど、しかし今やですね、この預言者の友柄たち、預言者の子たち、ね、エリアを通して養われた預言者たちがもうたくさんいるんですね。それも一箇所だけじゃないんです、ね、ベテルにもいるし、また、ね、エリコにもいます。いろんなところにも、ね、いるようになりました。エリアが養ったんですね。その後、そして後継者としてのエリシャも、エリアと共にいつも一緒におりました。主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられる、ね、そのことはもうみんなが知り渡っているところですけども、でそれでまず、その時エリアはエリシャを連れてギルガルから、ね、出て行って、でそれで、ベテルに行くんですけど、そのベテルの預言者の友柄たち、ね、がエリシャのところに来て、ね、今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか、言うんですけど、しかしエリシャは知っているけれども黙っていてください言うんです。それでも、ね、エリシャはエリアに一緒についていく、その志を、ね、固くしておりました。それが他の預言者の友柄たちとエリシャとの違いです。で他の人たちは、ね、主が取り上げられるんだ、あじゃあもうエリアに、ね、ついていっても無駄なことだ、でそれででもエリシャはついていこうとしてる、じゃあエリシャに、ね、助言してあげようということで、ね、主から示されたことを助言するんですけども、でもエリシャは私も知ってるがでも黙っていてください、もうエリアにあくまでついていく姿勢を示しました。本当に、ね、主人に対して忠実なエリシャです。エリシャはエリアから召し出された時も、ね、12の牛の後ろに後について働いているところに、ね、エリアからそのマントを着せられて、でそれで、ね、あなたについていく、ということを、ついていく前にどうか父と母に、ね、別れを告げさせてください。本当に、ね、エリシャはとても忠実な、ね、主人に対して、ね、親に対して忠実な人です。主から多くを任される人というものは忠実な人です、ね、この忠実なエリシャの忠実さが、ね、きっと主から選ばれたんでしょうね。主は、ね、エリアに対してエリシャをあなたに代わる、ね、預言者としなさいと、そういうふうに言われました。そしてエリシャは忠実に主人についていこうとしたんです。で4節以降も、お読みしますと、それからエリアは彼にエリシャここにとどまっていなさい、主が私をエリコに使わされたからと言った。しかし彼は言った、主は生きておられあなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして彼らはエリコに来た。エリコの預言者の友柄がエリシャに近づいてきて彼に言った、今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは私も知っているが黙っていてくださいと答えた。先ほどはベテルにおいて、言われましたけど、この度、ね、今度はエリコにおいても、エリコにもこの預言者の子供たち、ね、預言者の友柄たちがいて、全く同じことを、ね、エリシャに言うんですね。教師があなたの主人をあなたから取り上げられることを知ってますか。エリシャは、ね、全く同じ答えをします、ね、知ってるが黙っていてください。ですからもうエリコにいる預言者たちも、ベテルの預言者たちもみんな同じくエリアが挙げられる、ね、このことをして、で同じ忠告をするんですね。申し合わせたように本当に、ですからこのことは主からもう預言者たち全員に示されていることなんですけども、しかし、ね、エリシャの志だけが他の預言者の友柄とは違うということを目に留めておくべきです。 そして6節、エリアは彼に、ここに留まっていなさい、主が私をヨルダンへ使わされたからと言った。しかし彼は言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして二人は進んでいった。預言者の共柄のうち50人が行って遠く離れて立っていた。二人がヨルダン川のほとりに立った時、エリアは自分の外套を取り、それを丸めて水を打った。すると水は両側に分かれた。それで二人は乾いた土の上を渡った。エリアは街灯を丸めて、自分のマントを、丸めて、それをで水を打ったら、するとこのヨルダン川の水、ね、あのヨシアの時代に起こったのと同じように水が両側に分かれて、そしてその土の上を渡りました。まあ、ヨシアの時代とは逆方向なんですけども、エリコの側から、まあ、要するに西側から東側に、ね、エリアたちは渡ったんですね。このような、ね、不思議な出来事を、ね、これをエリアは、ね、したんですけども、預言者のこの主が預言者に与えてくださったその霊に従って、ね、このことが、ね、起こったんです。そして9節、渡り終えるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか、私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言った。エリアは言った、あなたは難しい注文をする。しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられるよう、できないならそうはならない。で、ここでエリシャが、ね、有名な質問をします、ね、あなたの霊の2つの分け前が私のものとなりますように。で、エリシャはもうずっとエリアにくっついていきました。で、エリアが取り去られるとき、ね、エリシャは本当に、嘆きました。本当にエリアのことを、ね、エリシャは慕っていたんですね。そればかりではありません、ね、彼は エリアの霊の2つの分け前が私のものとなりますように、そういうふうに求めました。ここで思うことは、ね、きっとエリシャはですね、別にその預言この優れた奇跡を行う預言の霊を、ね、それを2倍与えてほしい、ね、そのことを求めてついていったんではありません。とですね、エリシャはもうあらかじめエリアから、ね、あなたは後継者である、ね、そのことを、ね、エリアとエリシャが出会う前からもう、ね、エリアに示されたことでした。エリシャはそれを知っていたことでしょう。そしてエリアは、ね、この日天に、ね、挙げられるということはもう明らかに示されている。そして、ね、もうエリアは天に昇って自分が残され、そしてこの預言者の共柄たちも、ね、各地にいる預言者の共柄たち残される。で、ここでもし自分がこのままでいるならば、ね、もうエリア、死体求めているエリア、いつもエリアの背中を見てきた、自分全然足りていない、ね、このままではこの預言者の共柄たちを率いて、そしてこの邪悪な世代のイスラエルにおいて預言者としてまた主に誠実を尽くす者としてやっていけるだろうか、きっとその不安があったんでしょうね。で、それで最後に、ね、エリアがいよいよもう手に挙げられるのが近い、その時にエリアが、ね、私に求めなさい、そういうふうに言うんですけども、でもエリシャは、ね、あなたの霊の 2つの分け前をください、ね、これエリアには到底エリアにはどうしようもないことを求めますね。エリアがじゃあ分かった、私の霊を2つあげよう、そういうことをエリアはできないはずです。これは主のマターです。主がなされるかどうか、だからエリアはあなたは難しい注文をする、エリアの権力の範疇外のことを求める。 でも、ね、もしあなたが私のところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう。できないなら、そうはならない。言います。ここで、ね、エリシャが、本当にその例の二つの分け前が欲しいのであるならば、しっかりとエリアから目を離さないこと。エリアが、ね、天に上げられる、いつなのか分かりません。ちなみにこの天に上げられる、ね、ヘブライ語でラーカフって言うんですけど、ラーカフ、これですね、もう強制的にかっさらう、ね、もう奪い取る、そういう感じで、ね、もうですから一瞬のうちなんですね。ちなみに新約において、ね、軽挙ということが、言葉があるんですけど、それもですね、そのギリシア語も、ね、もうかっさるかのような、もう一瞬の出来事なんです。ですから、ね、皆さん礼拝中居眠りしていたり、あるいは悪いことをしていたり、その時に主がですね、一瞬でかっさる、その、ね、時がやがて来ます。ですから、ね、足が天から下ってくるのを見えたら、その時に悔い改めよう、ね、それから、ね、でも、ね、遅くはない、それまでね、好き放題のことを人生やっていこう、ね、そういう人はですね、無駄なんですね、そういう考えは。普段からですね、このエリシャが、もうエリアがいつ天からかさらわれてしまうか、ね、分からないから、もうしっかりと心して、ね、備えておく、その必要が、ね、あるんです。皆さんが、ね、空中に、ね、引き上げられる、ね、生きたまま空中に引き上げられるのか、ね、それとも、ね、死んでから主と出会うのか、それは分かりません。主はいつのタイミングで来るか分かりません、ね、景気はいつ起こるかは、それはただ主だけがご存知です。皆さんは目を覚ましているべきなんです。しっかりと、ね、心備えをしているべきです。エリシャは、ね、エリアが、ね、取り去られるのを見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう、ね、そういうふうに言いました。心備えを、ね、しておくべきなんです。エリシャが、ね、エリアから目を離して一瞬横を向いて、それで、ね、一瞬またエリアを 見たらもうそこにいなかった、ね、そういうことでは、ね、エリアの霊が与えられないんですね。2倍のその、2つ分の霊が与えられない。だからエリシャはエリアと、ね、もうしっかりと目を離さずに、ね、いるべきだったんですね。皆さんも同じです。イエス様からのそのかっさらわれること、天に上げられること、これいつになるかわからないわけですから、ですから皆さんしっかりとですね、もう主がいつ来られてもいいように心備えしておくべきです、ね、その時になってから遅いということを、ね、イエス様はもういくつもの例え話で見ておりましたね。その時、ね、2人いて、1人は捕らえるが、1人は残されるというところもありましたし、また10人の花嫁のところにおいても、しっかりとですね、心備えをしておくべきだということを警告しておられます。主は盗人のように来られる。いつ来るかわからない。だから目を覚ましておきなさいと、イエス様は何度も何度も注意しておられました。皆さんはいつこの、ね、かっさらい、天からのかっさらいが来ても、ね、大丈夫なようにしっかりといつでも主に対して心備えをして目を覚ましておくべきなんです。目を覚まして、そしていつでも主人のために、ね、何かしよう、その心備えがある人は幸いだって主は仰せられました。でこの時、ね、エリアはいよいよ天に上げられようとする時、エリシャは、ね、あなたの霊の2つの分け前が私のものとなりますように、ね、もう必死だったんですね。本当に自分自身にこの預言者集団を率いることができるだろうか、この邪悪な時代の中においてしっかりと信仰をこの集団の人々に共立たせていくことができるだろうか、もうまさに主の霊が必要だ、だから求めたんです、ね、自分が何か力あるものになりたい、有名人になりたいとかそういうことではなく、本当に必死だったんですね。この邪悪な時代の中において、この信仰者たちの集団をしっかりとエリアのような、ね、あの偉大なエリアのように導いていくためにはこの霊が必要である、2倍の分け、ね、2つの分け前が私に必要だと思っていたんです、ね、きっとソロモンが当初 この全イスラエルを率いていくのに、何が必要か求めなさいって主に言われた時に、本当にこの人々をしっかりと正しく導いていく、その知恵が必要だ、ね、求めたのと同じ心境だったと思われます。でそれで、ね、あなたの霊の二つの分け前が私のものとなりますように求めました。でもエリアは、あなたは難しい注文をする、しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう、できないならそうはならない、ね、そう言われました。で、11節、こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。エリシャはこれを見て、我が父、我が父、イスラエルの戦車と騎兵たち、と叫んでいたが、彼はもう見えなかった。そこで彼は自分の着物をつかみ、それを二つに引き裂いた。ね、いよいよお別れの時が来ました。ね、エリアは取り上げられ、ね、天に、ね、この、ね、一台の火の戦車と火の車が、エリアを、ね、かっさらって竜巻へと、ね、乗って天に登っていきました。エリシャは見ていたんです、ね、見て嘆いたんです。我が父、我が父、イスラエルの戦車と騎兵たち、もうまさにエリアは、ね、イスラエルの戦車騎兵たちのような、ね、そのような存在でした。この邪悪な世代の中、不信仰がはびこる世の中において、立派に戦い尽くしました。そして、ね、そのエリアが天に上げられた。もういない。エリシャは嘆いたんです、ね、衣を、自分の衣を引き裂く、これも悲しみ、もう激しい、ね、嘆き、それを表す行為です。そこにですね、エリアの、ね、マント、エリアの街灯が残されました。13節、それから彼はエリアの身から落ちた街灯を拾い上げ、引き返してヨルダン川の岸辺に立った。で、エリアが挙げられました。川を、ね、かつて割ったのはエリアでした。自分ではありません。そしてエリアの街灯は残されて、そして目の前に横たわるのはヨルダン川。その川の向こう側に、ね、預言者の友柄、エリコの預言者の友柄50人が待っております。さらにその向こうには、ね、ベテルの預言者たちや、またギルガラにも、ね、いたと思われます、ね、その預言者が待っている。そして、ね、今自分はエリアの後継者として立たされております。それは、ね、エリアとエリシャが出会う前からすでに主に定められていたことですけれども、エリシャは、ね、自信がありません。でそれで14節に、ね、彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神、主はどこにおられるのですかと言い、彼が再び水を打つと、水が両側に分かれたので、エリシャは渡った。アーメン。で、エリアの霊がエリシャに宿ったことが分かった瞬間でした。で、そしてさらに15節、エリコの預言者の友柄は遠くから彼を見て、エリアの霊がエリシャの上にとどまっていると言い、彼を迎えに行って地に伏して彼に礼をした。でこうしてエリアに代わる預言者としてエリシャが、ね、立たされたということが公にもう示されました。でこうしてエリシャが預言者をまとめて、そしてこれからのこの邪悪な時代のイスラエル、ね、不信仰な世の中において、イスラエルのみならず、ね、その周辺諸国もこのエリシャの名前はやがて響き渡っていきます、ね、エリシャが成した予言の数は、ね、エリアが成した予言の数よりも、ね、数多く記載されております。このようにして、ね、エリシャは預言者として、ね、当時のその霊的世界を導く者として、ね、はっきりと公に示されました。 でそれで16節あ、彼らはエリシャに言った。しもべたちのところに50人の力ある者がいます。どうか彼らをあなたのご主人を探しに行かせてください。主の霊が彼を運んでどこかの山か谷に彼を投げられたのかもしれません。するとエリシャは人をやってはいけませんと言った。しかし彼らがしつこく彼に願ったので、ついにエリシャはやりなさいと言った。それで彼らは50人を使わした。彼らは3日間探したが彼を見つけることはできなかった。彼らはエリシャがエリコに留まっているところへ帰ってきた。エリシャは彼らに言った。行かないようにとあなた方に言ったではありませんか。アメン。で、ここでですね、エリシャと、ね、その他の預言者の友柄たち、ね、この二人は、ね、全く、ね、エリアがいた時とは全く逆の行動をしておりますね。エリアがまだ、ね、彼と共にいた時は、ね、預言者の友柄たちは、ね、主が天に、ね、今日、ね、挙げられるということをあなたは知ってますかって言って、でそれでエリアについて行きませんでした、ね、エリアをについて行っても無駄だって、ね、そういうふうに言っていたんですけど、しかしエリアがいなくなってからですね、この預言者の友柄たちは、ね、エリア、ね、もしかしたらどこかの山か谷に、ね、彼を投げられたかもしれないから探しに行かせてくださいとしきりに願うんですね。もしかしてエリアがまだどこかで生きてるかもしれない、ね、いやでもエリアが天に上げられるということを、ね、そのことをもうこの全預言者たちはみんな知っていたはずですね。この預言者たちは、預言者の友柄たちは、今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか、ね、そういうふうに言ったんです。主が取り上げられる、ね、預言者たち自身が言ってるにもかかわらず、でもいざエリアが取り上げられた後に、ね、探させてくださいって言うんですね。エリシャは逆に探しても無駄だよって言うんです。もうここに、ね、エリシャとまたこの預言者の友柄たちの違いがはっきりわかりますね。エリシャは与えられた言葉はもうそうなったらそうなったで、もうそれ以上探しても無駄だということを、ね、何しろエリシャ自身が一番エリアに会いたいはずです、ね、もしどこかに生きているものならば会ってみたいエリシャは思っていたはずですけど、でもエリシャは探しても無駄だ、もう主から示されたことはひとたびなされたならば、もうそれは主がなされたこととして探しても無駄だということを、ね、エリシャは知っていたんですけれども、他の預言者の友柄たちは、ね、もしかしたら、ね、どこかにいるかもしれないって言って、ね、しきりに探させてください、探させてくださいって言うんですね。でも結局見つかりません。ここにね、彼らこの預言者の友柄たちとエリシャとの信仰の違い、忠実さの違いが分かります。エリシャはエリアが、ね、この地上にいる間にもうできることを主人であるエリアに対して尽くしました。ついていきました。皆さん、ね、いつ誰が挙げられるかはそれは分かりません。いつ誰が、ね、死ぬかは分かりません。もしかして今日皆さんの身近にいる人が突然取り上げられるかどうか、それは皆さんには分からないものです。ですから生きている間、面と面を向かっている間、主人に仕えられる間にしっかりと忠誠を尽くすべきです、ね、主人が今日捕らえるんだ、あ、じゃあもうこれでさよならだね、エリコとかギルガルとか、ね、ベテルとか、ね、そういうところで、ね、もうそこでお別れするそういうことではなく、本当に目の前にいる間に、仕えられる間に、友達が、あるいは肉親が隣にいられる間にしっかりとですね、なすべき忠誠を果たすべきであり、そして主が捕らえたらもう、ね、未練がましくエリシャは、ね、なりませんでした。しっかりと生きてる、まあ、エリアは生きたまま挙げられたんですけども、しっかりと目の前にいて仕えられる間に尽くしたから、だから もう主が取り上げられた後にこんな未練は残っていなかったんです。皆さんもしっかりと今この地上において生きている間にしっかりとなすべき技を果たすべきです。目の前にいる友人や肉親やまた主人、それにしっかりと忠誠をなすべきことを果たしているならば、いざ何かことが起きた時に取り乱すことはないです。エリシャはこのように忠実だったから、このような予言の霊が2つの分け前が与えられました。そして多くの働きをすることになります。どうか皆さんも、しっかりと主に対し忠実であり、目を覚まし続けて絶えむことなく働いて、そして主から多くのものが任せられるようになる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する霊様、今朝もこの箇所から私たちに必要なことを示してくださったことを感謝いたします。いつ私たちはあなたの身元に分かるのか、それは分かりません。ただ今この地上においてあなたから任されている分をしっかりと忠実に果たすものでありますように、そしてこの地上においても多くのものが任せられ、あなたの働きをなすことができますように。主よ、邪悪な時代です。誠にあなたの御霊に満たされなくては我らは何の働きもできません。主よ、どうぞ御霊をますます私たちの地に満たしてくださいますように、力強くしてくださり、そしてこの邪悪な世代の中において信仰をしっかりと保ち、あなたを世に対して示し、御言葉を述べ伝え、またしっかりとあなたから託された主人に使い尽くすことができますように、どうか我らを今この地上において導いてください。エリシャがあのように忠実だったからこそ多くを任せられました。私たちも本当に忠実であることが求められます。主よ、襟を正して生きていくことができますように、どうか我ら一同を導いてください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉に感謝して、我らの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。ハレルヤ。エリスル天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。このエリアのこの予言学校、そしてそこにおいて主よ本当に養いを受けている人たちがどれだけ主よこの時代において主にあって訓練されており、正しく主に仕えていったのかということがよくわかります。主よ、ここに本当に旧約聖書には珍しく聖霊が語られています。聖霊の働きが彼らのうちにあったということです。主よ、いつの時代でも賛美隊の主はそれぞれのその主なる神として私たちと関わってくださり、そしてそれぞれの主なる神は私たちを助けてくださいます。この時代においても私たち一人一人は主イエス・キリストの仰せられた約束してくださった聖霊によって満たされるべきです。そして聖霊によって主が今私たちに仰せられているその言葉のすべてを知るべきです。今日聖霊によって今日一日の主イエス・キリストよりのその分を私たちがしっかりと知り、そしてなすべき技をしっかりとなすことができますように、私たちを祝福してください。エリシャがエリアのその力、それがその時代においてイスラエルに必要であったことを誰より痛感しておりました。主よ、自分自身のためでもなくイスラエルのためにその力が必要であると、イスラエルの戦車のような戦車のような力、その騎兵のような力、それが必要であると的確に彼は知っておりました。主よ、私たちもこの時代において今私たち自身が主にあって身につけてこの時代のために働かなければならないことをしっかりと覚えて、この時代今日私たちに必要な主よそのすべての人物ことその技をあなたが余すとこなく私たちにつけてください。エリア、エリシャです。主よ、本当によく見る、よく見て見守るものが憧れも生じます。 私たち一人一人が本当にイエス様にあって力ある働き人となり、そしてまだ私たちの働きをよく見る人、そして憧れる人、そしてその時代のために奮い立って働きたいと立つ者、一人一人を本当に起こしていくほどの私たち一人一人となられますように、主をあなたが祝福してください。正しく主の御前において主を仕え、そして正しく主に栄光を捧げ、正しく多くの人々に主に仕える姿、そして模範を示して、エリアのようにまたもう一人のエリシャを本当に私たちも信仰によって生むことができますように、そしてこの時代に必要な働き人たちを生んでいくことができますように、主よあなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださった御言葉、しっかり見ること、離れないこと、願うこと、そしてそれを本当に心に留めて強く強くそれを本当に吐き出すことができる私たち一人一人であられますように、主がこの御言葉で私たちに新たな志を与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。